ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
リモートでの登場です。田中とさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりのリモートで新鮮で。
あ、そうです ね、 ね、はい、
はい、ね。
ではでは、まずはこのコーナーから。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、待ってましたか？
はい、久しぶりだもんね。
ねえ、明けて2日になりました。3月2日になりました。今日はこんな日です。ご当地レトルトカレーの日です。
おお、なるほど。
これはですね、全国各地にあるレトルトカレーを楽しんで、それぞれの地域の魅力を知ってもらおうという日だそうです。
うん、
お二人もちろんカレー好きですよね。
カレー好きですね、
うんうん、はい、大好きです。
レトルトカレーはもちろん食べたことあると思いますけども、ご当地レトルトカレーって食べたことありますか？
あの、食べたことはありますよ、やっぱり。
よかった、
うん、なんかお土産でね、買ったりとかそういうのもあるし、
うん、田中さん、ご当地レトルトカレーは
ありますよ。なんか、まあ、青いカレーとか食べたことあります。
それ富士山のだ。
あ、そうかな。なんかもらって、本当見た目は美味しくなさそうですけど、味は美味しい感じでしたね。
鮮やかな青なんですよね。
なるほど、ね。
なんだろう。なんだ、あの色、美味しくなさそうに感じるのは何ですかね。
本能ですかね、人間の。そう、このご当地レトルトカレー、全国にどれくらいあるかと言いますと、
うん、相当ありそう。
そう、全国すべての都道府県にあります。
うん、
その数はなんとなんとなんと2000から3000種類あるとも言われているんです。
なるほど。
あれですよ、あのバーで、あのご飯作るのちょっとめんどくさいじゃないですか、
うん、
あの料理出すの、
うん、
でご当地のカレーをいろんなところからこう仕入れて全部レトルトカレーを出すのはどうかなっていうのを一時期考えてたことありましたね。
あ、ありだと思います。ね、日本人カレー好きですもんね。
いやいやいや、やっぱりね、国民食ですから。
本場インドの方にも日本のカレーは美味しいよって言ってもらえるようになったそうですよ。ね、そんなカレーのご当地自慢、どんなものがあるか、ほんのほんの一部だけご紹介しましょう、うん、近場では横須賀、
うん、
ご存知横須賀海軍カレー、
うん、
これ結構有名ですよね、
うん、そうそうそうそう、これはもう本当に、ね、
お店ありますもんね。
そう、そうですね。お値段はこのレトルトのご当地の横須賀海軍カレーは約400円、
うん、
ね、これもね、ちゃんとしたご当地なんですね。そして田中畑さん今いらっしゃるそこです、千葉県大多喜町ではたけのこカレー、
あ
ー、お値段600円、
うん、
なんか千葉だとご当地だと、うん、アサリみたいのがないですかね、銚子とかに。
ありますよね、潮干狩り、ね、うん、木更津有名ですもんね。
そう、それで そんなのも食べたことあるなと思って。
あ、千葉県なんかいっぱいありそうですよね。
そう、私あれですよ、立山、うん、
あ、何が、
あ、立山、
立山サザエ、
サザエ、
サザエが有名、サザエカレーって有名よね。
あ、ありますね、
千葉といえば。
うわ、
そうです。しかもあれですよね、確か立山で食べれるとこもありましたよね。
あ、
はい、サザエのカレー食べれる。
そうそう、あの海沿い行けばね、いくらでも食べれますよ。
そうですよね、
うん、
はい、
そう、ご当地レトルトカレーってあるんですけど、うん、それとまた別に同じ材料を使ってアレンジされているご当地カレーをお店でもね食べられるっていうのも有名ですもんね、うん、
そうそう
そ
う。
そしてこんなのもあります、広島牡蠣カレー。
ああ、まあ有名ですよね、よくスーパーとかでも見るな、
ね、
この牡蠣カレーちょっと気持ち、お値段が上がって680円で、うん、そう、うん、フライとかじゃなくボイルが茹でられてるのかな、それが入ってましたね、うんうん、3つほど。あと田中さんか、富士山カレー、山梨、
あ、あの青いやつですか。
そうです、青い色していて、これが600円から1000円と、うん、これもやっぱりいろいろなお店でも食べられるけれども、うん、ご当地レトルトカレーではこの山梨県の富士山カレーは有名と、
うん、何色でこう青くしてんだろうね、あれ。
不 思議。何が合うんですか。本当ね、あの私その青色のソフトクリームもね、うん、食べて本当この富士山カレーと同じような色してました。
あ、綺麗なんですよね。
そう、鮮やかなの。
舌が真っ青になるやつ、
うん、青くなりますね。
もうでもそれがカレーで、カレーの味するんですけど、
不思議ですよね、
違和感が半端ないですよね、食べて、うん、
カレーなんですけどね、
うん、目つぶればいいでしょう。
もうこれね、キリがないほど各地の自慢のレトルトカレーがあって、うん、私プレゼントでいただいたのが神奈川県南足柄市の足柄マサカリーというもので、これね、足柄牛とごぼうが入ってたんです。
うん、あ、ごぼうもあれなんだ。
ごぼう合うんですよね。え、不思議ですねカレーってね。このご当地レトルトカレー、安いものだと200円から300円のものがあるんですが、中にはお金持ちのお二人は毎日食べられそうなんですけど、私なんぞ手が出ないものもあるんですよ。
なるほど、うん、おいくら万円でございますか。
茨城県の日立牛カレー、うんうん、1袋2160円。
ああ高い。
なまたまたまた、いやいや毎日でも食べられそうな。あと長崎の牛テールカレー、うん、これですね、見た目がすごいんですよ。山のような牛の塊が入ってて、すごかったですよ、うん、写真だけでも結構圧倒的なスタイル
され、レトルトに収まるんですか。
袋の中に入ってるんでしょうね、もうお皿に入ってるものが写ってたんでね。温めるのちょっとね大変そうですけど、これが2160円、さっきのね日立牛カレーと同じお値段。そしてまたまた茨城県ですね、三右衛門カレー、これがまた有名らしくてですね、木箱に入っております。
あ、なんかちょっと豪華な感じが。
これがなんとお値段一袋3000円。
あ、なるほど
ねリッチですよ、ね、お二人は毎日でも食べる。
いや、しつこいんですよ。
朝カレーいける。これね、全国各地の自慢の味が家にいながら味わえるご当地レトルトカレー、地元のお米を使ったり、カニやエビ、カキなどの海の幸を使ったり、地元の魅力を伝えようというものなんですよね、うんうん、ネットでいろいろ出てきますので、お暇がありましたらあれこれ見て、全国各地の、もう日本全国各地の食文化にね触れてみるというのもいいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね。
今日はご当地レトルトカレーの日です。さらに久しぶりのこのコーナーということで調子に乗ってもう一つ。
張り切っちゃった
の。はいはい、1983年の今日3月2日、それまで日本とヨーロッパだけで発売されていたコンパクトディスクとプレイヤーが全世界で発売されました。お、41年前。うん、詩でも聞けますよですよ。誰だ。
コマーシャル。
詩でも聞けるんですよ、すごいすごい、誰だ。夢グループの石田社長と星香さんの、はい、わかりました。あれ
全然わかんな
かった。わかんなかったんだけど、
あんな有名な CM をお二人が知らない。
うん、な、何の CM で
しょ。夢グループの CM ですよ。
あ、知らないよ俺。
詩でも聞けるんですよ、嬉しいですね。
それ全国
で流れてる。もっとお安くなりませんか、すごいすごい。全国で夕方見えます。
全国の CM ですか。
そうですよ、
知らない。もう
フジテレビでは必ず夕方に見られますよ。もったいない、ぜひぜひチェックしてみて、
はい、
あのね、このちょっと話変わっちゃうんですけどね、夢グループの石田社長の CM を見ると幸せな気持ちになるんです。
なんですか。そうですか。
もったいない、知らないなんて。おすすめですよ、
はい。
だってですね、戻りまして、1982年に日立とコロンビア、そしてソニーの3社が世界初の CD プレイヤーを発売したそうなんですが、それが世界に向けて発売されたのが1983年の今日3月2日だったということなんですね。ちなみに日本での価格は16万8千円なんですよ。
あ、高かったか ね、
はい、そして記念すべき世界初の音楽 CD ソフトはビリー・ジョエルさんのニューヨーク52番街。
あ、アルバムね。
そう、うん、 また日本のアーティストの初の CD は大滝詠一さんだったと。あ、夢で会えたら、
はいはい、
うん、でこの CD 出始めの世界での評価といいますと、意外だったのが音が硬くて音楽には向いてないという意見が多かったそうで、そう、アメリカでスティービー・ワンダーさんやハービー・ハンコックさんなどの一流アーティストが支持したために少しずつ受け入れられていったということなんですね。それまではうーんっていう感じだったんです
ね。まあ確かにね、やっぱりデジタルの音とね、アナログの音でね、
まあ、大きく違いますからね。
そうそうそう、でもアナログしかなくてね、その音しか聞いてなかったんだからね。
で90年代には音楽 CD は全盛となりました、
うん、
しかし2000年代に入ると音楽配信やストリーミング配信などによって CD の売り上げは激減、
うん、
でさらにやっぱりレコード版の方がいいよね、レコードで聞きたいな、だよねという声があってレコード版が見直されて、うん、2022年にはなんとアメリカではレコードの売り上げ枚数が CD を上回ったと。
まあ確かに、
うん、上回っちゃったんですね、うん、レコードで出したいというアーティストの方が多いですよね、
うん
うん、
そうね、 CD も出すけどね、うん、アナログ版もこう一緒に出したりとか増えてきてるし ね、
そうですよね、うん、世の中いろいろ移り変わりがあって音楽の業界でも変わっていったと、うん、MD や DAT なんていうものもね見なくなりましたよね。
そうね、確かにね、うん、
で次は CD なんですね、
うん、
寂しい。でそのうちやっぱり音楽生音じゃなきゃねなんていうことでね、うん、ライブハウスが今以上に大にぎわいなんていうことになるかもですよね、
うん、そうなってほしいですけど ね、
そうね、
うん、今日はこんな日でした。さあお待たせしました、新しい月3月になりました。ケイズドリームから1ヶ月間押していただくアーティストの紹介を田中アさんお願いします。
はい、今月はですね、今年の1月かな2月、うん、先月、今2月、3月ですよね。
何月だ何月だ
まあまあまあ、今年に、初企画をやりまして、大成功を収めました、チームアボットを紹介したいと思います。
どんなグループなんですか？
結構前からやってるバンドなんですけども、2個のバンドが1個になったっていう感じかな。2つ両方やってたバンドがあって、それがもう合体したようなバンドで、うん、全員馴染みのあるメンバーなんですけども、それが2つのバンドも、まあ、色も全然そんな近いとかではなかったんですけども、そのバンドがこう合体するとこんな風な音楽になって、こんな面白いことになるんだなっていうのを感じれるバンドになりましたね。
なるほど、
はい、
では最初の1曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。チームアボットでブランニューデイ、ブランニューソング。
流れゆく景色が
ケイズドリーム3月のピックアップバンドチームアボットでブランニューデイブランニューソングでした。
はい、
はい、
いいじゃないですか。
はい、結構かなりいい感じですね。
うん、
ザ・ケイズドリームって感じ。
あ、そう感じる
か、
うん、
すごいハッピーでいいですね。
うん、
結構何、全体はもうちょっと激しい面な曲とかもあるの？
どうですかね。でもまあ結構その音が気持ちいいというか、そういう感じの曲が多いですかね、うん、全体的には。
激しいというよりも、ね、
うんうん、そうですね、そのグルーヴ感というか、うん、この音がこう一緒になった時にこう気持ちいいなっていう感じのバンドであって、うちの音にこう凄まじく合ってて、うん、なんか本当ライブ見るとめっちゃ気持ちいいですね。
なるほどね、うん、ちょっとね、他の曲もね、今月は5週あるから
楽しみ、
ね、
そうですね、
いろいろ5曲聴けちゃうのかな、そうするとね、
うん、そうですね、うん、せっかく出した音源というか、今音源じゃないのかな、配信かもしれないですけど、
あ、さっきの今日はこんな日だ、うん、CD じゃなく、ね、配信に、うん、
なんかいろんな曲があるんで楽しめると思います。
ケイズドリームのステージにある巨大スクリーンにこう映像が流れてて演奏している姿がこう浮かんでくる曲でした ね、
う
ん、
そうですね、うん、そう、なんかいつもそのメンバーをこう映したりとかもするんですけど、うん、演奏してるところはほとんど見せないで何かしら映像を流してやってますね。
うん、
はい、
はい、来週も楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
田中トさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載、ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は
東京東高円寺にあるライブハウス2万電圧の店長イッさんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。店長のイッさん、こんばんは。
こんばんは、東高円寺2万電圧の店長石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
うん、まあ石さんにはね、今週と来週とね、2週にわたってこのコーナー登場してもらうんですが、まあ、はい、今週はですね、お店の情報をまあ中心にいろいろと聞かせてもらおうかなと思ってるんですが、改めまして店舗の場所はどのあたりになりますか？
ですね、東高円寺の駅から本当近くて30秒ぐらいなんですけど、う
ん、近
もう駅出たらもうすぐだね。
そうですね、3番出口を出て左に歩くともう本当30秒もかかんないぐらいですね、本当目の前というか、
3番出口がもう2万電圧みたいなもんですね。
あ、そうですね、その3番出口って10年ぐらい前にできた新しい出口なんですけど、
うんうん、
そこの工事をしてる詰め所になってた場所が今の2万電圧の事務所なんですよ。
ああ、なるほどね。
なのでそれだけ近いというか。
うん、はいはいはいはい。なるほど。まあ私のおじいちゃんがですね、東高円寺にいたんですよ、ずっと。
あ、そうなんですか。
そう、青梅街道を挟んで反対側のね、住所で行くと和田ってなるんだけど。
ああ。三種の森公園の方
で、ね、そうそっちにね住んでてね、だから小学校の頃とかね、よく東高円寺で遊んでたんで。
あ、そうなんですね。
そうだから東高円寺はね結構思い入れがあるんだよね。
そうですよね、思い出がいっぱい。
まあ、JR の高円寺とはねまたちょっとね離れてるんだけどね。
そうですね、
うん、東高円寺もいい街ですよね。
ちょっと ローカル感というか、
うん、
こう、うん、高円寺と比べたら賑やかな店は少ないですけど、
うん、
でもまあ僕だとあと裏にロサンゼルスクラブも老舗ですけど、
あ、ライブハウスとスタジオのね、うん、
そうです。でちょっと歩くと UFO クラブがあるんで、
あ、そうだそうだ、環七と青梅街道の交差点のとこね。
そうですね、その3つが結構音楽 やってる感じですかね。
そこそっか。あの石君はあの何年前から勤めてるんでしたっけ？
僕は、もうオープニングからなんで14年になりますね。
早いね。
そうですね。
まあ、二万電圧というとね、もう私なんかよく知ってるんであれなんですけど、主な出演バンドのジャンルというか、どういった感じの出演者が多いんですかね。
まあ、やっぱりその二万ボルトと同じ系譜というか、まあ、パンクハードコアが中心で、
うん、
あとはまあオルタナノイズ、ちょっとそういうアンダーグラウンドな音楽と、あと最近の傾向ではあの割とビジュアル系の方々に使っていただいてることが多くて、
うんうん、
まあ、それもなんかあの流れ的にあの前の2万ボルトと今の2万電圧はちょっとね、経営してる大元がちょっと違う場所で、
うん、
でその今2万電圧をあの運営してる大元が割とそういうビジュアル系に明るい、まあ、ライブハウスというかそういうレーベルとかね、そういうところなんで、まあ、そういうところのバンドが流れてくるようなイメージですね。
なるほどね、
はい。
まあ、今ね2万ボルトって話が出たんだけど、高円寺のね JR の高円寺の方にね2万ボルトっていうライブハウスがもともとあって、
そうですね、たくみさんはね僕の大先輩ですからね
そういうことで言うとね、うん、じゃあここで今週おすすめするバンドを教えてもらいたいんですが、
はい、
何いきましょうか今週。
今週はですね、まあ、手前味噌なんですけど、キッサキというバンドで、まあ、僕がボーカルやってるバンドなんですけど
そうでしたっけ、
うん、
あ、そうですか。
あのさ、これあの以前このコーナーに出てくれた時に、
はい、
うん、もう半年以上前だけど、その時もあのキッサキおすすめって言ってなかった。
そうですね、一押しのバンドですね
いいと思いますまずそこからですよね、うん、
そうですね、
うん、まあでもね本当にバンドのボーカルでねずっとやってきてるからね、石君もね
そうですね、もう一回武見さんのラジオでも昔20年ぐらい前とかかけてもらったりしましたよね、うん、僕の前のバンド、
あー、ファイアバードガス、
そうです、そうです、
そう、おそらくね番組はねもう22年目とかなんで、
あ、
うん、もうかけてると思う、
うん、そうですよね、かけていただいた記憶があります、
うん、
はい、
じゃあここで切っ先の新曲なのかな、今日聞かせてくれるのは、
これはあのデビュー曲というかこの曲から始まったんですけど、
うんうん、
ドラムがちょっとその時はサポートメンバーだったんで、今正式メンバーで取り直した音源ですね。
ああ、なるほどね、
はい、
OKOK、 じゃあ聞かせてください。
はい、では切っ先で君の指先。
Oh, God.
切っ先で君の指先でした。
はい。あれでしょう。売れようと思ってるじゃん、あなた。
いやいや。そんなことないです
よ。どこか懐かしい感じで、
そうなんですよ。
スーッと入ってくるんですよ。
うん、
まさしくその通りで、うん、あの、80年代のアイドル の7インチあるじゃないですか、レコード。
はいはい。
それをちょっと一回、プレイヤーの回転数間違えて、45回転でかけちゃった時があったんですよ。
うんうん、
それを聞いた時に、あれ、これ、普通にもうロックじゃんと思って。
ああ、なるほどね。これ
はヒントに、
うん。逆に今、合うんじゃないかっていう。
そうです、そうです。
なるほどね。
はい。
うん。そう、私が聞いた時にね、この曲聴かせてもらって、思ったのが、はい、ちょっと80年代、90年代のね、あの、ニューウェーブとかさ、
はい、
ポストロックとかが、ルーツにあんなと思って。
そうですね。うん、
あと、爆竹好き？
好きです。
いや、あの、ほら、なんかバリバリの、はい、ビジュアル系バンドっていう感じじゃないんだけど、
はい、
なんかこう、爆竹みたいに、こう、パンクとかも通って、ビジュアルもこう、要素あるよっていうような感じが、すごく感じたんで。
いや、もうその通りでございます。
ああ。
どこか綺麗なんですよね。
ね。うん。だからもうね、言ったでしょ？売れようと思ってるんですよ、
うん。間違いないですね。
僕根っこは遠藤道郎なんで
全然。ああ、道郎さんなのか。
はい、
ハードパンクでね。
あの、うん、石さん、髪の毛の色とか形ってどんな感じなんですか？
今はブルーとブラックですね。
あ、やっぱり、
うん、
はい、
なんか色がついてそうな感じがしたんです。
あ、そうです、うん、毎月一回色を変えるっていうのをちょっと去年からやってて。
あ、そうなの、毎月。、は
い、いや、どこに力入れてんのよ。
いや、なんかちょっともうこう遊べるのも、もう年齢的にももう、向こう10年ぐらいが限界かなと思って。
あ、わかる。同い年だから、すごいよく、私もなんかピンクにしたいなって、ね、気持ちが。
すれば。
いや、勇気がない。でもちょっと勇気いただいた。
永遠の二十歳ですからね。
ね、なるほどね。
言うのはもういくらでも言う。
切っ先のライブは2万ボルトではあるんですか、近々。
そうですね。あの、2万を中心に、やってまして、まあ、あと関東近郊とかたまに単発で、地方行ったりとかって感じですかね。
うん、まあね、お店のね運営もあるからね、もちろんね。
そうですね、うん、他にちょっとロングツアーとかは今はちょっと出られないんですけど、
うん、
まあ、落ち着いたらそっちにもちょっと力入れたいなとは思ってますけど。
わ、うん、かりました。またなんかちょっとほら、はい、アルバムとか出すときあったらまた教えて、
はい、
あ、ぜひぜひ。 ありがとうございます、
ね、
うん、ゲストで、は
い、
ぜひ。あ、
そうね、ゲストでいいね。うん、うん、そうそう、
はい、
聞こえた？
え、なんて言ってました？
う、ゲストでねって。
あ、ゲスト。あ、僕がですか？
そうです。だってね、バンドのボーカルでまたリリースって言ったらゲスト、イコールゲスト、
うんうん、
売れたいわけですよね。
いやいやいや、
出たからって売れるかどうか分かんないですけど、この番組そんな力があるかどうか。すいませんなんですけど、微力ですけど、ぜひ曲を、
ね、うん、
紹介させていただきたいです。
あ、ぜひぜひその際はよろしくお願いします。
うん、わかりました、はい、石君、あの、今週はここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
東高円寺2万電圧の石さんでした。
どうもありがとうございました。